この番組、最近は土曜日の昼間に収録することが多いんですけれども、今日は、1日早めになってまして、金曜日の夜収録しております。6月26日金曜日の現在時刻20時30分を回ったところでございまして、日本列島太平洋岸の方で、台風が2つ接近して、通過中というところでございまして、各地で大雨の被害が出ております。こちら大阪でもですね、各地で道路の冠水、あるいは河川の氾濫、そういったものが起きております。内水氾濫じゃないかなと思うような被害もいくつか出ているようでございまして、後ほどその被害に直面した人物に直接インタビューをしてみたいなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますゼルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を真剣に本当に探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。本当にね、大阪っていうのはですね、もともと湿地帯みたいなところだったわけでありまして、そこを無理やり平地にしちゃったようなところで、でその真ん中に上町第一っていうところが、ちょっと高台があって、そして東側には生駒山系だとかがあって、山の手になっているわけですね。でその山のところで降った雨、それが水がダーッと集まってきて寝屋川なんて川の川になるんですけども、本当にね一気に流れてきますから、案外脆い場所でもあるんですけどもね、本当に各地で被害が出ております。本当に被害に遭われた皆さん、本当にお見舞い申し上げます。ということで、こちら MLS は私榎木田信也門と、そして今日朝一番に被害に遭ったという人です。
朝一番ではないですけどね、職場に向かっている途中ですね、車が進まないと、なんでやと、30分に車1台分進むか進まないかの、あれで、
要するに道路が冠水してるわけですよね、
で、やばいやばいと、職場に連絡しても誰も出ない、やばいやばいと、でメール開いたら、そこの上の人から、冠水してますと、
会社が
会社がと周りが
会社のぐるりが、車が入れないと、
帰ってくださいっていうふうに、帰宅くださいと、危ないからね、って言われたのはいいもののですね、
身動きが取れず、
渋滞が、もう車線変更もすることもできずですね、ずっと立ち往生していたと、いうお話ですね。
でそこでそろそろちょっとね、二度寝をしようかなと思ってた榎木田さんのところに電話がかかってきましてですね、で今から飯に行くぞということで、無理やり朝っぱらから、餃子の王将に連れてかれてですね、
そのね、金曜日のね、朝っぱらからね、さ二度寝なんてね、普通働いてる人しないですから、働いてください。
早すぎたんですよ、起きたのが。4時ぐらいに雷で目が覚めて、
それ自分もそうです。
でそれでそのままその仕事してたわけですよ、編集作業だとかいろいろやってて、それでもう人手が楽ついたんで、で脳みそも麻痺してくるから、こう脳みそも使いすぎて、でちょっとやっぱ仮眠取ろうと、 1時間ぐらいちょっと夜間寝りゃいいなと思って、こうさ、布団に入ろうかなと思った時に電話がかかってきて、何やら大変だと。で、まあ、その、まあ、ね、これで、もしですよ、冠水したまま、車の中に水が入って、そして、前島和樹という人の、今後、ね、総理だとか、うん、それとの、やんなきゃいけないというなった時に、すごい、嫌じゃないですか。
まあまあ、別に、ちゃんとね、保険はかけてるんで、総理大臣には困らんぐらいのお金はね、おそらく親に入るはず。
いや、お金の問題じゃなくて、
いや、お金です。
最後の電話がかかってきたら、それを聞いた私がとか、あの時、榎田さんが何かしてくれれば、ひょっとしたら助かったかも、とかって言われたら、すげえ迷惑なんで、それを考えたので、まあまあまあいいんです。
これからやばいと思った
らということで、キラウヤユコさんです、どうぞ。
はい、キラウヤユコです。
そっちはどうですか、天気は。
いや、曇りですよ。あ、曇りというか雨降ってましたよ。
でももうあれでしょ、台風もすれ違いつつあるということで、すれ違いで遠ざかり、
全然全くですね、
はい、ということですね、はい。本当は皆さんお気をつけいただきたいと思いますが、こちらお便り参りましょう。千葉県松戸市からいただきました。44歳 OL、 ラジオネームサプリメントマニア、
ありがとうございます。
元フジテレビアナウンサーの松尾みどりさん42歳が去る25日、インスタグラムを更新しまして、現在所属しているホリプロスポーツ文化部からホリプロのブッキングエージェンシーっていうのなんですね。ホリプロブッキングエージェンシーに移籍したことを報告していました。今後は女優業に注力していくのだそうです。そういえば女子アナで女優に転身した人って結構いますよね。榎田師匠も俳優を目指しているそうですが、どんな役柄を演じてみたいですかということでいただきました。
榎田さんだって俳優じゃないですもんね。
僕は俳優です。
ダチョウ倶楽部ですよね。
いえいえ、もう遅咲きのね。
ダチョウ倶楽部。
もうほら、今ほら、例えば銀河の一票にしてもですよ、はあ。おじさん役で出てる人とかですね。はあ、もうああいう方もまあまあ、長いこと活動はなさってるわけですけど、まあまあ、その日の目をに、こう、なんていうんですかね、当たってるっていうのは最近だと思うんですよ。で、私もまあ、そろそろかなと。思ってますね。まあ濃厚な、まあ、ラブシーンとか、はあ、そういったものをこうやっぱりね、やってみたいなと思いますね。でまああと凶悪な殺人犯の役とかですね。どうせならもう悪役をやってみたいと。
暴漢あれですね。だからその、
レイプマと思った。
榎田さんが。
いいっすよ。監督がやれっつんだったら、私たちも、それはもちろん役者だったら、そんなんだろうとやれなきゃ
いけ
ない。
で、おまわりさんにこう捕まって、で、おまわりさんを暴行し、それで檻の中に入れられると。
いやいや、射殺されるんで。
もう。だから最近横島の服を着てるわけですね。
横島の服っていうか、
囚人服スタイルで。
違います。私が愛しているブランドで初めて横島のが履いてたもんで、
はい、
これのブランドのやつは全部買うことにしてるので買ったんですよ。
そうなんですか。いや、なんか最近ちょっと自虐でなんかあれかなとか、その横島のやつ買ってるんかなとか思ったんですよね。
基本ね、ほら、こう、ボーダーってさ、はい、太って見えるじゃない。
あ
ね、だから着ないんですよ、はい、私は。
はい、
でもこれもうしょうがないんで、これはもうこのブランドを愛してる人間なので、
はい、
ということでございまして、木田ゆう子さんもね、女優デビューしてますもんね。
そんなに何ですか、アナウンサーで女優業に転身した人っていましたっけ？
のりわようこさんはわかるでしょ。
ああ、ははははは
のりわよう
こさん。他は？
え？いっぱいいるじゃないですか。最近だったら田中みな実さんいるじゃないですか。元 TBS アナウンサ
ー。ああ、そうですね、
はい。
それぐらいですかね。
昔だとフジテレビの八木亜希子。
知らんな。
八木亜希子女優業に転身しました。
女優やってるよ。だって大河ドラマ出てるよ。真田丸に出てたよ。
そんなイメージがないな。
真田丸に出てたぜ。あとはさ、昔だったら山村美智子。ひょうきんアナウンサー。
その人はわかります。
今名前山村みちに変えたけどね。俺より3つか4つ上じゃないかと。
そんなに。
あと TBS の宇垣美里。
知らんな。
ちょっと顔が出てこないな。
とかまあ結構いますよ。で、地方局とかでもたまにいるけどね。ちょっとだけアナウンサーやってましたとかって言ってね。よくわかんないのは、元地方局でアナウンサーやってましたってやつが、AV デビューっていうやつがいるんですけど、ほとんど嘘だと思うよ。
でしょうね。
うん。で、あったとしても、はい、ケーブルテレビとかにちょっと出たことがあるみたいな。
だから、 あれですよね、どこまでがまあ、アナウンサーってそもそも社員ですからね。
まあ、社員または、まあ、だから、あの、正社員か契約は別として、まあ、まあ、
まあ、
だから、地方局のアナウンサーだったら、その地方局に何らかの形で所属してなければいけない
です。ですよね。
フリーアナウンサーだったら別にどうでもいいです。で、そのアナウンサーで AV っていうのは、いるにはいるらしいけどね、その、確かに言いましたよ。
はい、
前に、あれどこだっけな、愛知県かどっかのテレビ局で、はい、ちょっとだけやってた人。本当すぐになんか辞めちゃった人で、
は
い、でその後結局食っていけなくなって AV の方に行ったっていう人いるよね。あと最近だったらあれじゃない？山岸あやか山岸あすかじゃない、あやか。あれがどっか静岡かどっかのテレビ局に一瞬いたっていう話。
まあ言った方がちですね。だから
そう、はい、で俺もだから元ほら放送局でね、ディレクターから俳優になるっていうね、結構多いんですよ。男性でも、
はい、
アナウンサーから俳優になった人とかディレクターから俳優になった人って結構いますよ。一番古いところで言うと森重久弥さん。
知らない。
森重久弥を知らないの？
知らないですね。
北の高校出身だぜ。
森の重さん出してるんですけど。
森重久弥さんは NHK のアナウンサーですよ。ただし中国で。満州ね、新疆かどっかだな、
はい、
で、あとはなんだ、芦田伸介さんも、あれディレクターだったのかな、
うん、
で、あと二谷秀明さんもそう、それと声優で有名なところで言うと大平徹さん、もぐろ福蔵の声とか、ハクション大魔王の声とか、あとスペクトルマンの怪獣 G メンの隊長をやってた、
は
あ、大平徹さんはあの人は文化放送のディレクターだじゃなかったかな、確かそうですよ。私が通っていた小平学園幼稚園の園長先生の息子さんですから、
はあ、
何回か来ましたよ。
あ、そうですか。
本物の声で私はゴアだっていう声を本物で聞きましたからね、
は
あ、でマグマ大使の、
は
あ、まあ、キラリさんもね、女優デビューしてますよね。
なんちゃってじゃないですか。
素晴らしい、濃厚なシーンをね、演じきってますよ。
あ、そうですか。
すごいですよ、もう剛速球で球を投げるっていう、
恐ろしい。一回見たことありますわ。
恐ろしいシーンをね。
あれですよね。
もう、なんかこう、トルネードボールみたいな、ぐわーってこう、魔球を投げてくるというね。
あれ、何の動画でしたっけ、あれ。
あれ、同面公演です。
ですよね、
あれ特撮ですけどね。というね、まあだからまあなんだかんだやっぱテレビで露出してて顔が売れれば、そしたらその人のタレント性っていうのはその価値が上がるんで ね、まあ、だからそれでまたほら美人だったりとかなんとかってなれば、それはまあ必ず声がかかりますよね。でまあまあ私もどのチャンスでね、その俳優をね、どっかそのまずちょっと、
まず一回芸人になって、ダチョウ倶楽部にまず入ってから。
芸人はもう結構です。私はもう話し家だったらやりますけどね。
話し家だったら
全然やります。普通にやります。
やっぱ体張らないと意味がない。
体張らないですね。いやもう役者になってからいつでも脱ぎますから僕は。
ネット風呂入ったりとか。
いやいやいや、もう濃厚なラブシーンをですね。
ああ、そういう、
いや、もうだから、
メンズみたいな。
いや、だからあるですよ、そういう、メンズは嫌です。それは、NG ですよ。私にも NG がありますので。
ああ、そうそう
です。それは、そのっちの方の趣味は私は全くないんで。
ニューがついたら。
いや、ニューハーフの方ですか。はい、それは、まあ、相手次第ですよね。
ああ、そうですか。
別に、ついてようがついてなかろうが別に、はい、見た目さえ麗しければそれでいいです。
ちょっとジョリッとしてるかもしれないですね。
まあ、もうそういった売れてる人は多分もう永久脱毛してると思うんですからね。はい、ということで、ございまして、まあね、私も、なんかいい役柄に、まずは今大阪にいるから、まずは BK に挨拶に行く必要がありますよね。
はい、
で、朝の連続テレビ小説、大阪局で作るやつに、まずは、近くのヒロインが下宿しているところの、近くの、喫茶店のマスター、みたいな。なんか最初ほとんどセリフはないわけですよ。ただ、いらっしゃい。
不愛想
な感じで。でもなんかね、こう、 なんか気になる、あの人誰なんだろう、見たことない人だけど、あのおじさん誰なんだろうっていうふうに思わせるわけですよ。そうこうしてるうちに、どっかの取材をこうが来るわけよ。その、あの人は誰みたいな。で、そこでこう、あの、ものすげえサービス精神旺盛で、記者を喜ばすわけですよ。そうすると記事をちゃんと書いてくれるようになるから、そこら辺は私、テレンテクだ分かってるんで。
あ、そうそうですか。
そこからもう、あの、まず裾野から広げていくと。で、あと、あの、ローカルの CM に出ます。まずはね、関西電気保安協会に出ますね。
ちょっとハードル高いんじゃないですか。
いやいや、もうあの、なんか変な役で、変な宇宙人みたいな役で、あの、なんか、立ち飲み屋にいる変な宇宙人みたいな感じでそこで、こう出てくるという。で、そんなところであれ、YouTube ですよ。やっぱり、あの、今 YouTube は無視できなくなってきたなというのは、私も最近ちょっと、あの、なんていうんですかね、あの、認識を新たにしました。
YouTuber ですからね、
柳田さん。なので、まずあの、関西で言えば、ね、お姉ちゃんが一人で、あの、立ち飲み屋に行く、レイランランかなんかに出してもらって
ですね。好きですね。
で、あれ、横で俺が飲んでるっていう。
柳田さんが楽しみだけで。
いや、いいんです、それで。まずは。
もう、それはでも自分の欲望を叶えるためだけのあれ
です。で、次は、次はジャックポットです。もう、ジャックポットで、
逆にハントされると。
じゃあハントじゃなくて。
される方じゃなくて。
違うんですよ。もう俺が、あの、こうマイク持って。どなたこの人。え、こちらは奥さんですよねっていう。それをやりたい。
あ、そうですか。
俺はもうだから、ジャックポットのあの、本拠地がすぐそこにあるっての知って、嬉しゅうて嬉しゅうて。今だって歩いていけるもん。そこのファミマの上だもん。もう、あの、チャンスが広がってきたなと思ってますね。他になんかいい YouTube はないですか？なんか、
関西発。関西とかね。
関西発のやつで。
あ、関西発、ええ、あ、関西発。あ、チャンネルガードマンとか。
あ、知らないですよ。
あの、物、ええ、破壊しまくるっていうね。
あ、もうちょっといいのがいいですね。ええ、またまだヘズマリュウかなんかと一緒にこう、あの。
あ、ヘズマさんはね、ええ、もうちょっと。
鹿をこう、懲らしめ、あの、いじめてるやつを懲らしめるというとか。ええ、あとは、あの、NMBC が好きなんで、私。ええ、鉄道の。
あ、でも、あれ、ヘズマさん、どうやったら、あの、その、県議会か国政館に行ってほしいですよね、
ああ。
やっぱり、その。
あった、いいのが。あれ、ほら、あの人なんだっけ。あの、鶴見のさ、はい、中国人のあの、朝市をやってるところをいじめてた人がいるじゃん。
あれは、後藤たけし。
と一緒にやってる人。
あの、チャンネルフォローしてます。
そうそうそう。はい、あれ、で、俺は Facebook でも繋がってるもん。個人的に。はい、で、あれに一緒に出るっていう。今なんかどっかほら、西成かなんかで、
はい、
なんかあの、長屋をさ、中国人の不動産屋が勝手にあの、
2
階を買い取らせて、雨漏りして大変ってあるじゃん。はい、あれ行こう、俺が。
そう、住んでみるっていう。
住んでみる。あ、それは住むのは君だけどね。ということで。木村さんもいよいよね、あの、本格的に女優デビューってことで、
なんか。いや、しません。
なんかこう、熟女 AV かなんかで、あの、FC2 かなんかでこうデビューするっていうのはどうですか？
しません。
がっぽり稼いでみるっていう、
今、
ね。
ないです。
ね。もう今がチャンスかもしれませんね。
あ、そうっすか。
ね。続きまして、東京都中野区からいただきました44歳会社員ラジオネーム、苦しい。
ありがとうございます。
9月公開の映画、八つ墓村、またやるというね。今回、金田一耕助を演じているのは、歌舞伎役者の尾上松也さんです。過去、映画版の八つ墓村では、片岡千恵蔵さん。片岡千恵蔵わからない。
鶴太郎じゃないですか？
違います。片岡千恵蔵です。これは
東
映で1951年版ですね。そしてその次が、松竹で1977年に、作られたのが渥美清さん。で、東宝が1996年に撮りました、これは豊川悦司さん、豊悦が演じておりますと。この金田一耕助をね。で、ちなみにその中で一番のいいビッグヒットは1977年度版のこの松竹版。これはあの収益19億9000万円を叩き出しまして大ヒットとなった。
いや、あのね、その19億とか、その年々そのなんか大ヒットって言ってこう出るわけじゃないですか。はい、物価の上昇とともにさ、収益って増えるじゃないですか。
まあまあ、ただ、あの、そうとも限らないですよ。
いや、だってほら、そもそもシンプルに映画館の。
映画の収益下がってますからね。っていうのは、映画館に来るお客さんいなくなっちゃってる。サブスクとかで見てる人いるから、売り上げ少ないですよ。
いや、少ない言っても、 あのチケットのあれはねこう上がってるわけですから、そもそも興行収入がなんぼって言うて、そもそもサブスクも含めてとかなるわけじゃないですか。
まあだからこの時代はまだサブスクがないからね、結構単純なんですよ。
その何で比べるかっていうのもそもそもね、あの曖昧やなと。
まあだからこれその年度で見た方がいいです、
う
ん、その年の
そうですよ、ね、
ベスト10みたいなね、はい、でまあまあこの間違いなくダントツですよ、うん、で、その時に、この八ツ赤村のそのテレビ CM、はい、たたりじゃーっていう、ああ、これが流行語になって、まあ、全員集合とかでも志村けんさんがやったりしてました。ああ、この1977年度松竹版は監督野村義太郎、脚本は橋本忍、音楽は芥川靖とくればもう完全に砂の器ですね。ああ もうもろオープニングから砂の器感がもうあのもろですよこれ。ああパーラパーみたいな感じで、あの山並みがこう映っていくんですけど、で、
山並み、アブノラミエじゃなくて、
何ですか、
あ
何を言ってるのかよくわからない、
山並みが、はい、
まああのもともとはねこれ終戦直後の話ですから、はい、それがこの1977年度版は大胆にそれを現代の物語に、はい、変えまして、
リメイク
で、ええ、でさらに、でさらにその本当のそのサスペンス、本当にその殺しだのなんだのっていう部分の、ああ、そこに本格的にオカルトを入れてきたんですよ。ああ、だからそのたたりじゃーっていう、そのなんかもうホラーなのよこれが。ああ、まあその部分で逆に受けたっていうの分かりやすかった。
あ、あれですね、令和状態でござい
ます
よね。
まあ言ってる意味がよく分からないです、ああ、
これは令和 のゼロ岬は陰謀だみたいなね、うん、
あれはホラーじゃなくて、はい、あのただの妄想ですから。ちなみにですね、まあ、さこの、うん、まあ、金田一耕助、これ木田さん見たことある、1977年度版一番ヒットしたその金田一耕助を渥美清さんが演じております。
いや、ちょっと覚えてないですね。
主人公は萩原健一さん、証券、
うん、あったのは知ってるけど、
で相手役は小川真由美さん、
うん、
で多治見洋三と久屋のあのなんだ二役を山崎努さん、
うん、
だから山崎努さんが鉢巻きをして、そこに、はいはいはい、L 型のろうそくっていうか、その、まあ、あのね、明かりをつけて、懐中電灯を持ってる、はい。で、それで猟銃と刀を持って走ってくるやつ。
走ってくる。うん。
それで30人殺すわけですよ、村人を。はい、ええ。で、これがその、岡山県のその津山市で起きた、津山30人殺しという実際に起きた事件がモチーフになってるわけですよ。それで、洞窟の中に、その、多治見洋蔵のミイラがいるわけよね。で、その多治見洋三と、その、まあ、二役で、もう一人同じ顔の、その、山崎努がいるんで、で、それでこう追っかけてくるみたいな、そういう、で、気がついたら小川真由美がものすげえメイクで追っかけてくるというホラーになってるわけですけど、まあ、で、ほとんどこれは、渥美清は活躍しないんですよ。謎解きがほとんどないんで、あんま出てこないですもんね。ええ。で、そのまま、そのまんま、ホラー的な話にどんどんどんどん進んでいくというような、流れだったんですが、今回は違うでしょうね。おそらく原作通りでやっていくんじゃないかなというふうに思いますけど、こういうサスペンスものとか、こういう推理ものっていうのを、前島解説委員はどうですか、見たことありますか。
見るのはあんまりないですね。
これ横溝正史のとか見たことないでしょ、
うん、
あの犬神家の一族とか見たことない
ないですね。
悪魔が来たりて笛を吹く、
うん、いや、そもそもそういうサスペンス系のものを見ようとしないんで。
あとはまあね、他にもねいっぱいありますけどね、まあかつては角川映画がこれは得意にしていて、うん、要はその本を売るために映画にしてたわけですよ、
はい。
だから読んでから見るか見てから読むかみたいなキャッチフレーズが、まあ、基本的に角川映画にあって、でだから正直俺あんま面白いと思わないね、この横溝正史の。
じゃあなんで紹介したんですか。
いやこれお便りが来てる。いやこれだって俺が好きだ好きじゃないだけど、でも世の中は受けてるわけだから、ね、でなぜ嫌いかというと、 この金田一耕助という探偵が、はい、本当に役に立たないんだこいつが。だってあの最後の最後まで犯人が分からずに、最後にようやくしまったーって言ってそこで気づくんよ。でその時しまったーって言ってる最中、その犯人は何をしてるかというと、もう自決する準備に入ってるわけよ。それでそこのその場にたどり着いたら、もう虫の息みたいな、もうなんでお前もうちょっと早く気づかんのかお前はって、ダメねこいつっていう、もうダメ探偵なんよ。だからよくね、名探偵金田一耕助って言ってね、はい、でこれの孫だぜアニメは、
うん、
あの金田一少年の事件ファイルとか、ね、はい、でお前じっちゃんの何かけてって、じっちゃん大したことねえじゃんっていうじっちゃんダメだぜお前、ダメだ孫お前なんとかせえやって言いたくなるような、はい、そういったらまたコナンの方が大したもんじゃねえかっていう、
まあね、
もう
まあだから、まあ、コナン君と一緒にあの旅行はしたくないですね。
必ず誰かがいなくなりますからね。はい、まああの一番実はあのコナンが一番やばいやつなんじゃない
か。やばいやつだと思います。多分なんかもう有病かなんかじゃないですか。
キラリクさんが一番好きな探偵って誰ですか。
探偵。
はい。明智小五郎とか。
探偵。
シャーロックホームズとか。
現代でなんかそういうドラマありましたっけ？
え、こう名探偵明智小五郎シリーズ、天地茂、
探偵もの、
ね、
なんか パッと浮かばんですね。なんかありましたっけ最近？
正月スペシャルの時、明けましておめでとうございます、明智小五郎ですって出てきて、なんだこれとか思って。
そう、探偵ものっていうのがもうそもそももう。
だいたいさ、探偵ってだいたいその、日本における探偵って言ったらさ、基本的にその、浮気調査とか、
そうそうそう。
ね、そういうのじゃない、
はい、
で、その、いわゆる小説に出てくる探偵って警察とほとんど変わらない。
刑事みたいな感じですよね。ね、
で、はい、で、そのものによってはさ、刑事といがみ合ってる探偵もいれば、はい、刑事がこう、あの、リスペクト してんだよね、うん。で、この事件はあの探偵さんに頼まなければこれは無理だ。
いや、お前はでやれよって話でね、そもそもね。
でも昔はそういうのはあったんだよね、だから。だから警察がヤクザを頼ってた時代もあるわけで、ね、はい。例えばその終戦直後とかは、ね、その兵庫県の兵庫県警とかもう全くもって三国人対策ができなかったわけよ。その時に頼んだのが田岡和夫だからね、はい、山口組だから、山口組の皆さんにぜひね、うちの警察署を守っていただきたいんですよ、これ本当だからな、うん、でそれで撃退したからみんなの尊敬を集めたっていうのが山口組です。
兵庫県警も最近ちょっとやらかしすぎなんで、
あ、
最近とか昔からですけど、
まあ、昔からですよ。一回だからね、兵庫県警と神奈川県警入れ替えてみるといい、
ね、これもおかしな話でね、あの左派は何も言わないんです、だんまり決め込んでますよね。
あの
罰したっていう、
ね、なんかもらってんじゃないですかね。
あ、
ということでございまして、まあこの9月公開、です、松竹ですね今回もね、尾上松也さんでつるんとしすぎじゃねえかな、なんかな、どうだろうな、まあ悪くはないけどね。今までにね、その金田一耕助をやった人で言うと、だからさっき言ったみたいに、77年版が渥美清さんで、それで2026年版が豊川悦司さん。で、テレビ版で言うと、吉岡秀隆さんとか、まあ、もう演じてるみたいです。NHK 版で。NHK で2019年にやってるんですよね、スペシャルドラマで。で、あと、その、井川達也っていうその主人公の役を77年度版は萩原健一さん、そんで2026年版は元男組の高橋和也さん、そんで2019年のテレビドラマ NHK のやつが、あの今話題の村上虹郎さん、あの彼女の顔面をボコボコに殴って捕まったという、ですね、という。
まあ、北さんもお前さんボコボコに殴って捕まった。
僕、あの、女性は絶対に暴力振りませんから、相手は男だったらボコボコにしますけどね。
お前さん
を。お前さんはボコボコにしたことはないです。一発ヒットしただけです。ということですね。一旦 CM に行きまして、この後は、前島解説委員が得意な、
じゃない、
ジャンルがいっぱい用意されているようですね。
じゃないですね。
それでは一旦 CM です。キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。